キリストがお生まれになる約半年前、キリストの先駆者として生まれたのが、洗礼者ヨハネと呼ばれる人でした。先駆者とは、道備えをする者という意味です。救い主、キリストをお迎えする準備を人々に教え導きました。それは、罪を悔い改めるということです。自分の罪を認めて、それを告白し、その罪から離れますと言って実行することです。よく悔い改めとは、生き方を180度方向転換することだと言われます。洗礼者ヨハネは、荒れ野に行き、ラクダの毛衣を着て、イナゴと野蜜を食べながら、荒れ野から世の人々に救い主をお迎えするために、まず悔い改めるように呼びかけたわけです。そして、悔い改める者に、その悔い改めの印として、洗礼を授けました。それで、洗礼者ヨハネと呼ばれるようになったのです。ヨハネのもとに、多くの人々が集まってきて、弟子集団のような共同体ができたようです。荒れ野で断食に代表される禁欲的な生活をする集団です。人々はその姿を見て、欲望のままに生きる自らを振り返り、改めて考えさせられて、悔い改めへと導かれるものもあったことでしょう。ただし、ここで私たちは注意したい点があります。それは、その断食に代表される禁欲的な生活をすることで、それで救われるかといえば、決してそうではないということです。ファリサイ派の人々と言われる律法の規定を厳格に忠実に守ろうとする人々もやはり断食をしていました。何のための断食であったのでしょう。洗礼者ヨハネの弟子たちにしても、もともとは悔い改めた人間の生き方として禁欲的に生きようというものがあったと言えるでしょう。しかし、そこには自分を罪に引き入れる欲望というものを、例えば断食などによって自分の努力で抑え込んでいき、あるいは繁華街やいろんな誘惑が満ちている都会から離れて、何もない荒れ野の中に、いわば一種の隠遁生活をして、誘惑から離れて、そうやって罪に対処しようとする生き方がそこにはあるのではないでしょうか。本来は救い主をお迎えするための準備であったはずが、いつの間にか自力で救いをつかみ取ろうとする道を行くことになりかねない。少なくとも周りの人たちはそのように見ていたようです。ですから、主イエスの弟子たちが断食もせずに、特別に禁欲的な生活もしていないのを見て、どうしてと 疑問に思ったのでしょう。少しも罪に打ち勝とうと努力しているように見えなかったわけです。主はその疑問に答えられました。全く別な意味で断食する時が来ると。それは花婿が奪い取られる時だと。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることができるだろうか。そう例えて教えられているのは、花婿というのは主イエスご自身のことです。主が一緒にいてくださるというのは、婚礼の祝いの時に等しいというのです。婚礼の時というのは人生の中でも最も嬉しい時、喜ばしい時とも言えるでしょう。それになぞらえて、救い主である主イエスと一緒にいることができる時というのは、まさしく祝いの時、喜ばしい時であるのだと教えています。その花婿である主が奪い取られるとは、十字架の時です。あの十字架の時は、弟子たちにとってみれば自分たちが主を裏切って捨てているのですが、見方を変えれば花婿が奪い取られてしまったということでもあるのです。自分たちの罪のために大切な花婿を奪い取られるようなものです。その時に断食をしなければならない。それは十字架のもとに己の罪と直面し、嘆き悲しみ、罪を悔いてする断食であります。今主イエスの周りに集まっている弟子たちにとって、本当に自分の罪に直面して悔い改めるということは、この後の十字架によってなのだということなのです。十字架の前に完膚なきまでに打ち砕かれる時が来る。その時こそ悔いと悲しみと思って断食せねばならない。弟子たちはこの時主が言われている内容をおそらく理解はできなかったでしょう。しかし実際に十字架に直面し、そして主が復活されていった後に、ああそうだ、あの時主が言っておられたことは誠にその通りだった、改めて深く心に刻み、そして自分たちの後に続いてくる人々にもそれを教えたでありましょう。ここでイエス・キリストはその悔い改めの断食の彼方にあるものを教えてくださいました。それが新しい服、新しいブドウ酒、新しい革袋に例えられています。つまりそれは罪の許しによる新しい生き方があるのだというのです。まさしく救い主が救い主としてもたらしてくださるものです。古い服や古いブドウ酒や古い革袋とは、新しいと言われていることに対する古い生き方を例えています。それは人々が、どうして先生のお弟子さんたちは断食しないのですかと問われた、まさにその生き方なのです。自分の努力で欲望をコントロールして罪に陥らずに救いに至ろうとする生き方であります。主の弟子たちはこの十字架に直面し、 とことん自分の罪を思い知らされて、その古い生き方に、の限界に直面するわけです。一番弟子と言われるペトロは、主に、お前は裏切ると、私を知らないと言うだろうと、予告されたときに、決してあなたを裏切りません。たとえ死ぬようなことになっても、と言いました。彼の気持ちとしては正直な気持ちだったはずです。しかしそれは彼の思いの強さで、自分の力で、主についていくんだ。そういう生き方です。つまりそれは断食をして、空腹に耐えながら自分の内側からムクムクと出てくる罪のこの欲望を抑え込んでいこうとする。あるいは誘惑が立ち込めるこの、喧騒の街から離れて、少しでも距離を置いてその誘惑や罪に触れないようにしていこうとする。そうやって自分の力でそれを何とか乗り越えていこうとする生き方と同じなわけだったわけです。しかしあの十字架の前で彼は3回もあの人は知らないと否み、裏切っていってしまう。自分の力で、自分の努力で、自分の知恵で行こうとするその生き方、古い生き方が完全にそこで破れてしまったわけです。多分皆さんの中にも、ご自身の人生の歩みの中を振り返るときに、まさしくそのペトロの姿と自分自身が重なる部分がきっと出てくるのではないかと私は思います。どこかに破れを覆ってしまった。持ってしまった。しかしその破れは、実は新しい服、新しいブドウ酒、新しい皮袋となる大きな起点となっていったのではないでしょうか。私たちはその破れに直面したときに、言いようのない苦しみと悲しみと虚脱感に襲われるでしょう。しかしこの主の言葉の中に、私たちは新しい服に、新しい葡萄酒、新しい皮袋に変えていただけるのだという希望が告げられています。破れの向こうで復活の主が、あの弟子たちやマリアたちに出会われたように、私たちの前に現れ手を差し伸べてくださる。その主の御手に自らを委ねていくときに、信仰を告白し洗礼を受けていく中で、私たちは新しくされていく、新しく生まれる。バプテスト教会などではよく言われる、新生する、新しく生まれるということが与えられてくる。そして新しくされたその生き方とは、古い生き方とは一緒にならない。いな、古い生き方を今度は逆に破ってしまうものだと教え示されます。新しい服から取った布切れを古い服に継ぎ当てたら、元の新しい服も破れてしまうし、古い服にも合わない。布が縮んでしまったり、新しい葡萄酒はまだどんどん発酵を続けている段階ですから、弾力性のある新しい皮袋に入れなければなりません。葡萄酒を入れる器として私たちはこの壺のようなものをイメージしますけれども、しかしまだ新しい葡萄酒、それは発酵を続けている状況です。皮袋と言われるものに葡萄酒を入れてぐっと栓をしていく中で、発酵が進めば進むほどにガスがそこに発生します。そして皮袋はパンパンに 膨らんでいくことになるのです。新しい革袋は弾力性がありますから、その力に耐えながら、パンパンになりながらもそれを受け止めることができる。しかし、もう固くなってしまった、弾力性を失った古い革袋は、その中の発酵していくブドウ酒の力に耐えられずに、裂けたり、破れたり、破裂したりしていくのです。少し卑近な例で申し訳ありませんが、現代の私たちの生活ですと、あの韓国の辛くて美味しい漬物、キムチで同じことが起こるんです。以前テレビでもニュースで報道されてましたが、キムチはまさに発酵する、している植物です。あの売られているキムチのプラスチックの器でありますが、ぎゅっと蓋を閉めて、台所の割と日当たりの良いところに知らないで放置している場合、特に夏の暖かい時に、熱によってどんどんどんどん発酵は進んでいき、この器の中にガスが溜まっていって、そしてひどい時にはそのあのプラスチックの器をパーンと破壊するまでに、その力がそこに溜まっていく。あのビニール袋に入れられているものでも、多分皆さん経験したことがあるかもしれません。すぐ食べようと思ってもしばらく置いといたら、いつの間にかキムチが入っているビニール袋がパンパンになっている。あの状況です。新しいブドウ酒、基本的に同じ構造って言いましょうか。内容です。ポイントは、罪の許しによる新しい生き方は、自分の努力で欲望をコントロールして救いをつかみ取ろうとする古い生き方と一緒にはならないということ。いや、それどころか、その新しい生き方は古い生き方を破ってしまうものだというのです。今日の最後の39節に、また古いブドウ酒を飲めば、誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。何か話のつながりから突然こうコロッと話が変わってしまって、何のことを言ってるのか疑問に思われるかもしれません。今や毎年秋の11月の第3木曜日に解禁される、フランスはボジョレーという土地のいわば新種、新しいブドウ酒であるボジョレーヌーボーが有名になり、風物詩のようになってきています。もともとはその年のブドウの出来栄えをチェックすることを目的としたものでしたが、解禁日をイベントとして新酒として大々的に売るようになっているのはご存知の通りです。ボジョレ・ヌーボーのような新しいブドウ酒は、まだ熟成がろくにできておらず、発酵もまだ十分、この、ゆっくりと寝かして進んでいるわけではなくて、いわば、まるで、果実ジュースのような、フレッシュなところを味わうものだそうです。ワイン好きは、やはりよく熟成された深みのある古いワインを好むのだそうですが、ここで新しい、古いという対比して例えられている意味からすれば、確かに古いものがうまくて、誰だってそれを好むというのは事実ですけれども、決して良い意味で、言われているのではないのです。古いものが良いというのは、断食などで自分の努力によって罪をコントロールしようとし、その努力が認められる生き方でありまして、なぜそれが良いとされるかといえば、一生懸命断食をし頑張ってやったことが 認められることによって自己満足を得、充実感、充足感を得ることができるからです。新しいものを欲しがらないというのは、新しい、ただ主イエスの許しのみによって生きる生き方は、自分の努力や頑張った事柄がちっとも認められない、カウントされないので、それを願う者にとっては何の魅力もなければ、意味もないものでしかない。だから、一生懸命やったことがきっちり認められる古い葡萄酒の方がいいということにおのずとなるのです。自分の努力や功績ではなくて、全く別な次元で、きっちりと自分の存在を認められて生じるのが、新しい福、葡萄酒、皮袋という生き方なのです。全く別な次元でとは、こういうことです。旧約聖書の申命記の7章に、先民イスラエルがどうして神に選ばれることになったのかが書かれています。そこにはこうあります。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は、地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。そうあるのです。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたは選ばれた。宝の民とされたんだ。そういうのです。そこまで言われていますが、残念ながらエレミア書の今日の言葉は、それをすっかりと忘れてしまったことが告げられています。あなたへの愛が、と言われているものが、じゃあ私たちにとってはどういうことになるのか。それが、ヨハネの手紙の4章に次のようにあるのです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。そう言われます。ただ神の愛によって生きようとする新しい生き方というものは、自分の努力や功績を認めてもらおうとする古い生き方を破ってしまう。古い生き方は、別な言い方をすれば、地上に宝を積もうとすることです。新しい生き方は、天に宝を積もうとする生き方です。その違いは、古い生き方をする者にとっては、新しい生き方をする者たちの生き方というものは、極めて不快であり、愚かしくあり、いや、腹立たしいものでさえになる。なぜならば、地上に宝を積もうとするときに、常に起こるのは、お互いにその功績を認め合おうという一種の共依存関係が生じるからです。 お互いにお互い頑張ったよね。こんなによくやってるって。それを認め合って、そうやって自分自身の価値や意義を確認しようとするものであります。しかしながら新しい生き方は、地上の宝に依存せず、固執せず、自由で自立しているから、まるで互いに認め合うことを最も大事なことにしている立場からすれば、そういうものをないがしろにしているような生き方に見えてならず、激しい敵意を受けることにさえなる。主のように、主によって新しい命による新しい生き方をするならば、同じように激しい敵意を被ることが起こりうるのです。決して私たちは新しい生き方で人を傷つけたり、馬鹿にするなんていうつもりは全くないにもかかわらず、残念ながら、この地上のその宝に固執しようとはせず、そこにその自らの技をどうしても人に認めてもらおうともしない生き方そのものが、嫌われるもとになってしまうことにもなりかねない。なんとも、そこで辛い思いを味わわねばならないことが出てきます。弟子たちにとって、挫折し、完膚なきまでに打ち砕かれ、悔い改める場であった十字架が、実は、神の愛そのものであったとは、十字架を仰ぐことは、自分の罪と惨めさを仰ぐものだとばかり思っていたが、実はそうではなかった。十字架を仰ぐことは、そこに神の愛を仰ぐことであった。この神の愛によって新しくされる。新しい服とされ、新しい葡萄酒とされ、新しい皮袋とされる。新しい生き方が生じる。それは断食や苦行によって欲望を抑えつけたり、隠遁生活をして誘惑からただ遠ざかって離れてコントロールしようとするのとは次元が違う。新しい生き方。それは尽きることのない許しをいただいている感謝と、奪い取られた花婿が死に勝利して蘇り、いつも一緒にいてくださるがゆえに、一言でくくるならば、ただ神の愛のゆえに湧き起こる勇気と希望と生きる意欲によって、なお残された地上の旅路を進めていこうとする歩みであります。今日もここから、ご一緒に新しい一歩を踏み出していきたいと願うのです。